満腹が行く廿日市さんが最高。私満腹くらちゃんが毎月廿日市が誇る素晴らしい農家さんを訪ね、自慢の農産物を紹介させていただきます。今月は廿日市市佐伯地域で作っている、そして今絶賛売り出し中、マコモダケです。
今日は9月27日、水曜日、はい、午前10時を回ったところです。廿日市市地域支援さんでもあります中山陸さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、中山さんとはですね、昨年佐賀田小学校で稲作体験の授業をね、年間を通じてやっておりまして、もう稲を植えたりとかですね、そして稲を買って脱穀作業のところまでですね、その時にも中山さんね、こうヘルプで教える立場でこう入っていらっしゃいまして、そこで、ね、インタビューもさせていただいたこともあります。そして今日はまさにもう中山さんが毎日一生懸命育てていらっしゃいますマコモタケについていろいろお伺いをしていきたいなと思います。まあ、まず最初にですね、中山さん今地域支援員さんということで、まあ、よく地域支援員さん、まあ、吉羽地域だったり朝原地域だったり、そして廿日市の商店街だったりとかですね、いろんなこう地域を盛り立てる、活性化をするための重要な、まあ、お仕事、いろんな方が、ね、こういらっしゃるんですけども、中山さん、その農業 その地域支援さんということなんでしょうか。
そうですね、厳密に言えば農業持続化担当の、地域支援員になります。
はい、でいつもは佐伯支所にこうデスクを置きながら、そこでお仕事もしながら、実際に畑、マコモタケ現場で作業もしていらっしゃると。
そうですね、なのでどうしても現場に出る作業が多いので、デスクにはあんまりいないことの方が多いって形になりますね。水田を生かしながら栽培ができるものが米以外にないかっていうことで、今までのやり方で、今までのずっと使ってきた機械も使えて、で稲と同じような管理で何か作れる作物はないかということで行き着いたのがマコモタケという植物になります。
栽培背景目的が、佐伯地域の農業の現状、耕作放棄地や、有給農地の増加、農業従事者の高齢化、担い手不足、そして、地域農業者の思い、農地の保全、地域の活性化、次世代に農業を引き継ぐ、まあ、今ねこう中山さんがおっしゃられて、でそれでこのマコモタケを栽培することによって、まあ、解決をしていく重要な、農業持続化地域支援さんの役割、中山さんの役割ということなんですけども、まあ、先ほどからマコモタケ、マコモタケと、まあ、最初も、ね、中山さんマコモタケのはずではなかったというのをおっしゃってましたけど、このマコモタケ一体どんな植物なんでしょうか。
とマコモタケというのはですね、イネ科の植物で、まあ、イネ科竹赤というのにも属すんですけども、まあ、水の多いところで育つ、はい、植物でして、はい、ガマとかああいうタイプのものに近いんじゃないかなと。水の中にずっと生えとるものになるので、でこのマコモタケ、マコモタケっていうんですけども、マコモタケっていうのはですね、マコモっていう植物の根元にできるものがマコモタケっていうものでして、はい、じゃあ実際に僕が育ててるものって何かっていうと、マコモっていう植物を育ててるってことになるんですよね。でそのマコモっていう植物がですね、台湾原産でして、
は
あ、でアメリカの方とその台湾とか中国の方の方と日本の方でちょっと品種がまたバラバラに違いまして、アメリカの方ではどうやらワイルドライスっていう形で、
はい、
マコモから穂が出てきて、それを収穫して食べるような、はい、そういうような文化があるようです。
あ、そうなんですね。
それで、台湾の方のとか中国の方、あちらの方のマコモは今紹介させてもらったみたいに、マコモ竹として茎が太くなって食べれるような品種になってます。で日本にあるマコモというのはですね、もちろんあるんですけども、ちょっと 根元が太くならないタイプの品種になってまして、でなのでマコモタケとしてはちょっと食べられないというか、うん、そういう形のものになってます。
もう今ね詳しくご紹介いただいたんですけれども、ちょっと変な聞き方するんですけど、僕はそして他の方もマコモタケって僕も食べたことあるんでしょうか？
おそらくはない方の方が多いんじゃないかなというのは今思ってるところですね。
はい、でもこれはまあもちろん美味しいものでもあり、はい、そして昨年に引き続き今年も料理教室なんかもこうありますし、そうですね、はいはい、ちょっとマコモタケ食べたいですし、はい、でどんな料理なのか、はい、ちょっといろいろね聞いていきたいなというふうに思いますけれども、はい、今でも大体食べたことないんじゃないかなっていう中山さんおっしゃいました、はい、それだけこうちょっとマイナーなものでもあるんですよね。
そうですね、もうそもそもその作られている農家さんが少なすぎるっていうのと、うん、まあ、基本的に地域の中で消費されてしまうようなことが多いんじゃないかなっていうのが一つ言えるところではあります、はい、
ズバリこれもちょっと変な聞き方なんですが、マコモタケ美味しいんでしょうか？
ものすごく美味しいです。
それは食べたいです、はい、本当に
ものすごく美味しいんですよ、はい、これが。
わかりました。はい、今、まあ、県道30号でこの辺り河津原ですね、はい、もう本当に、
はい、でここがですね津田と雄和のちょうど境にある工場になってて、ちょっと立地的にはどっちつかずなような補助にはなってしまうんですけども、はい、
でそこのもう本当県道30号沿いのちょっと、下の、降りたところに、はい、これそうですね、もう初めて見る植物と言ってもいいかもしれません、はい、こう水が張ってある、はい、ところにですね、その根元からもう放射状にこう太いこう茎がすごいこう伸びていて、高さ的にはこれ2メーター、
そうですね、
2メーターぐらい、
2メーター10センチぐらい最大であります、はい、
これがマコモタケなんですね。中山さん、これすごい広いですよね、これ。
そうですね、これで一旦5世ぐらいかな、一旦5世か6世ぐらいの大きさになると思います。
この、まあ、一つのこの株とすれば何株ぐらいこうあるんですか？
300株です。
おお、これまた作業するの大変ですね、これね。
そうですね、うん、もうこの作業でやっぱ一番大変なことが、このマコモタケを栽培するにあたって除草剤が一切使えないんです、
うんうん
うん、で、除草剤使わないとまあいいじゃんと、うん、体にもいいしみたいなことを思われる方いるかもしれないんですけど、除草剤が使えないということはですね、1週間に1回田んぼに入って草刈り機などを使って草を取らないといけないってことなんですよ。この大きい圃場を毎週毎週永遠に草を刈り続けないといけないので、それがやっぱり一番辛い作業にはなってくると思います、
ね、しかもこう水が張った中 です、
ね、そうですね、一応水は落とすんですけども、水は、まあ、落とすって言いまして、水を全部抜いて
抜く、
はい、水が入らない状態にしてやるんですけども、それでもどうしてもちょっとここの田んぼ自体が足がかなり取られてしまうというか、はまってしまうような。
手でこう草を抜くんですか、こう一個一個？
そうですね、最初のうちはちょっと機械を使って、はいはい、このエンジンがついた除草機がありまして、それでバーッとこの株の間をマコモタケの間を通っていくだけで除草はできるんですけども、やっぱり大きくなってくるとですね、その除草機じゃですね、うん、根が深く張ってしまってどうしても難しいんです、
はいはい、
そうなってしまうと途中から手でこう取る作業に切り替えるんですけども、それでも追いつかない時があるんです。でその時はもう仕方がないので、上の方だけ草刈り機で刈って作業をします。
これ一つのその株からにはですね、茎の上のその、まあ、たくましい葉っぱがだいたいこれ、まあ、もちろんこう数えたことはないですけども100本に200枚、ね、放射状にこう空に向かってこう生えていて、そして先端は、ね、こう折れ曲がっているようなそんな感じですけど、たくましくこう育っている、これがマコモタケ。
そうですね。でもあのこれは本当、まあ植物の名前で言えばこの植物自体はマコモという植物になります。
はいはい、
はい、でこのマコモタケになるにはこのマコモという植物にクロボ菌という菌がですね土の中にいるんですけども、はい、その菌がですねちょっとマコモに悪さをしてですね、うん、この一番成長するところがですね、はい、今日は寄生と茎の下の方ですね、うん、の方ですねインドール酸っていうインドール酢酸っていうやつかな、はい、っていうやつをですねこれ出せ出せってこう刺激するんです、
はい、
そうするとですねそのマコモがですねどんどんどんどん木を膨らませていって真っ白な塊を作る、まあ、菌影っていうのはあの本とかにも書いてあるんですけど、はい、その菌影を作るんです、
はいはいはい、
でその菌影が美味しくマコモタケとして食べられると、そういうものになります。
ちょっとこう、まあ、すごい植物です、まあ、根元の方にちょっと黄緑がかったものがあります。あれがこうマコモタケ
収穫の本当に一番美味しい時は真っ白です、
うん、
この真っ白なものがプリプリの真っ白なもの丸いこの茎がですねスッと覗いてるんですよ。だから収穫の時はもうまるで宝探しです。
あそうなんですね。
もうこの2メートルのこのマコモタケの田んぼの中をガサガサガサガサこう入っていって、はい、あここにもマコモタケがあったこっちにもあったでも本当に収穫も楽しい作業でで
ね今、まあ、軽トラの上に荷台に積んであるのが収穫されたマコモタケなんですね。
そうですね。
うわこれ結構ねこう皮のようになっていて結構そのね固めな感じでこの中に入っているのが
そうですマコモタケというものになってますね、
はい、
ちょっと皮を剥いてみましょうか、
はい、なんかこうネギがすごくたくましくなったりそんな感じですよ。
そうですねもうこの鞘といいますかこの葉っぱがついてる状態で見たらなんかネギの根元だけカットしたような、はい、なんかそういうイメージを持ちますね。
食べ方は後ほどちょっとたっぷりお伺いするとして、はいはいマコモタケを育てるそのスケジュールについてちょっと教えてもらってもよろしいでしょうか。
とまずですねマコモタケを栽培するにあたってどうしても苗といいますか株というものが必要になってくるんですね。あ、はい、まあ、こちらはもちろんインターネットでも買えますし例えばお近くの JA の方に聞いても取り扱いがあれば購入することは可能だと思います。
はい、
でその苗をですね3月か4月あたりにですね購入していただいてでもちろん田んぼの方も並行して作業してもらってもうこれはいつも通り白かきをしていただいて田んぼを作る前のね下準備として、いろいろやってもらっていてで最初に特に肥料とかも入れずに私の地域は育てます、
はい、
それで5月の頭はゴールデンウィークあたりに植え付けて、
はい、
それで、6月から、8月にかけて、うん、除草しながら、
はい、
肥料を2回ほどやってあげてで9月の下旬から10月の中旬ぐらいまで収穫が続くとそういった形になってます。
まさに今収穫時期と10月下旬、まあ、10月いっぱいもう全て収穫をした後全部刈り取る感じですかね。
そうですね11月に葉の刈り取り作業を行うんですけどもその時にですねよく取れた株例えばこのいい形の、うん、いい規格のサイズいいサイズの、まあ、マコモタケが取れた、はい、たくさん取れた株っていうのにピンクの矢印というか紐を結んでおくんです、はい、それでいい株はいい株悪い株は悪い株で区別をしておいてじゃあ来年はいい株のとこだけから株分け苗を取ったりして、はい、でまた育てていくそういう形になっていきます。
ちょっとマコモタケ食べたいんですけどもどんな料理をして皆さん食べられるんですか。
とですねやっぱり皆さんですね炒め物にしていただいたりですとかあと天ぷらにしていただくっていうのもありですし炊き込みご飯の具として使っていただくっていうのもいいですしこれちょっと意外だと思うんですけどスパゲティなんかにちょっと入れてソースにこうしっかり絡めて食べていただいたりとか煮物でも煮崩れせずにですね食感がちゃんと残るんですよ。ちょっと なんて言いますかね、あのタケノコを煮て柔らかくした、はい、柔らかいタケノコを煮たような食感になるんですかね。
うわ、めちゃめちゃ食べたいです、はい、
それがタケノコよりも味を吸うと思います。
まあ、しかもその先のねこう収穫したマコモタケをもう持ってみたんです。なんかちょっと甘い香りがスーッとしてきたようなそんな気がしました。
あ、これがなかなかですね、甘い香りがするだけじゃなくて、はい、生でもこれ実は食べられるんですね。
生で食べれるんですか。
はい、はい、生で食べれてですね、はい、あれもな、甘いんですよ食べると。
食べれます。今、
あ、今食べれます。
すげえ、初マコモタケです。あ、
これでちょっとかじってみてください、はいはい。
うん、結構この歯ごたえ感触がまた良くて、
うん、サクサク食べて、
はい、
でこれが炒めるとまたじゃがいもみたいな感じの柔らかさになったりとか、
うん、また
料理次第でそう全然食感も変わったりして、全然本当にいろんな料理に使えるんですよ、う
ん、なんか想像を覆すこの食感ですし、でまた噛んだらまた本当こう自然のこのほんのりした甘みがこうふわっと広がりますし、中山さんおっしゃったように炒め物だったりパスタに入れたりしたら本当美味しいですね。これやめられなくなるようなそんな感じがします。
これがこのマコモに味がないって言われる方って結構多いんですけども、うんうん、確かに味はないんです、
うんうんうん、
あの生で食べないとわからない、
うんうんうんうん、
でもですね、このマコモタケの美味しさをものすごく生かした料理が一つだけあるんですよ。
何ですか。ええ、
騙されたと思って皮付きのまま
え、
この歯がついたまんま、うん、
はい、
これをそのままあの魚を焼くようなグリルと言いますか、あれに入れて、
はい
はい、3分から5分軽く焼いてみてください。素焼きです。
おお、はいはいはい、簡単ですよね。じゃあね、
この素焼きをしてもらうと、うん、ものすごく美味しいんですよ。これが
またなんかこう栄養がありそうなそんな感じがしますけどね。
そうです ね、食物繊維とちょっとビタミンが多いっていうのと、うん、あとはあのカリウムの値が非常に多いですよね、
うんうん、
あの一応成分表をですねあの調べたら、あ、はい、あのホームページなんかに記載はされているんですけども、はい、あれを見てもやっぱりカリウムが非常に多いということでですね、はい、あのデトックス効果が期待できるというような、はい、ことになってます。
はい、わかりました。でね、こうちょっとこうマコモタケのちょっと味香りを知ったらどうも買いたいんですけども、ちょうど今が、まあ、収穫時期なんで今販売されてるってことですよね。
そうですね、と、はい、地元のですね、産直市場なんかにでも販売してまして、例えばおそらく最近の方に上がってくる方々はご存知だと思うんですけども、ひふみ市場っていうところにですね、うん、マコモタケがまず置いてあります、はい、で次にですね、朝原の交流会館っていうところがありまして、はい、朝原の市民センターの向かい側もうすぐ隣にあるんですけども、あちらでも販売をしてまして、はい、またですね、これから自分のマコモタケを出荷していくにあたってですね、うん、久島のこの花咲く館にももちろん販売させていただいたりですとか、はい、あとですね、夢タウン初会一さん、はいはい、あちらの、地元のその産直というかそのコーナーがあるので、はい、あちらの方にも持っていく形になってます。
四輪祭にもあるということで、はい、はい、
で、スパーク鷹の巣店さん、こちらの方にも置かせていただいて予定にはなっております。で、道沿いの飲食店さんにもですね、ちょっと販売をさせてもらう機会がありまして、うんうん、今後は野の花さんっていう料理屋さんがご飯を食べるところがあるんですけども、うん、そちらの方でもマコモタケ料理を提供していただいて、でまたそちらでもマコモタケを販売していただくといった形に、ね、していこうと思っております、うん。
まあ、今ね紹介くださいましたけれども、あとまあネットなんかでも調べたら多分出てくると思うんですけども、レシピなんかもこう紹介されてあるんですかね、まあ、炒め物パスタの写真があるだけでもなんかね、あ、こうやってやるんだって、多分それ調理方法だって至って簡単ですもんね。
そうですね、もう冷蔵庫に入っていればですね、皮、まあ、葉っぱを取って、うん、ピーラーで、うん、薄い皮をバーッと剥いてもらって、うんうんうん、でそれをですね、もうトントントントンとこう薄く切ってもらって、 あのソーセージとベーコンで炒めてしまえば、はい、もうお弁当の具あの中の、うん、あの具にもうぴったりのものができるんで、あのもう本当に野菜の代わりに使ってもいいし、キノコの代わりに使ってもいいし、もう何でも、もうどんなものにでもあの合う、こういうのがマコモタケなので、うん、ね、簡単に調理もできますし、もうぜひぜひあの皆さん買っていただいて、うん、あのよくわからないものでも一回は買ってもらって、うん、あの食べてみていただきたいっていうのがあります、う
ん、ね。今年まあ2年目ということで、まあ、昨年多分初めてマコモタケを担当して作られて、
そうですね、
で今年2回目ということなんですけども、まあ、去年の反省点もあったり、まあ、だんだん上達してきた部分もあるんじゃないですか。
そうですね、やっぱり去年はですね、とにかく草を取ったりする作業と、うん、あともうマコモタケの栽培方法も全くわからないままですね、始めてしまってですね、うん、まあ、やっぱりマコモタケの栽培っていうのはですね、いろいろ調べるとですね、割と簡単そうに書いてあったりするんですよ、うん、でも私がそのやった時にはですね、まあ、全然そのマコモタケができなくって、うん、でおかしいっていうことで、あの岡山県の里庄町というところが、うん、マコモタケを中心的に販売あの、はい、栽培してまして、そちらのですね農家さんの、にちょっと尋ねまして、うん、で、まあ、もちろんあの商工会さんの方とか、うん、あとはあの農林建設課の、うんうん、さんの方にもですねちょっとお話をお伺いさせてもらいまして、うん、あの栽培方法、その株なんかも、うん、あの少々あの購入させてもらって、うん、あの今こうして育てて、うんうん、ものすごいこう収穫量が今できているという状態に。
嬉しいですね。
もう嬉しいですね。もうあの去年はですね、もうどんなことをしてもマコモタケにならんくて、なんでじゃろうなんでじゃろうって思いながらやって、でもうその年のうちにすぐあの、まあ、視察研修という形でですね、はい、あの勉強をさせてもらいに岡山県の里庄町の方に参りまして、あのもう、はあ、自分たちのやり方はあんまり良くなかったんだというのをちょっとひどく痛感させられまして、うん、で今ではもう自分たちの育て方がちょっとずつでも確立していって、うん、まあ、地元の農家さんとがこうでもない、うん、ああでもないって言いながらちょっとずつちょっとずつこうマコモタケが大きく成長するようにですとか、あの収穫量がどうやったら増えるとかとかいろいろ意見交換をしながら、あのちょっとずつ切磋琢磨している、そういった状況になってます、うん、
まあ、先ほどね目的にもありましたけれども、まあ、中山さんがこうやってね、休耕田耕作放棄地で、まあ、マコモタケを育てて、でたくさんの方にねまたマコモタケの美味しさを知ってもらうことで地域にどのような影響があったらいいなというふうに思いますか。
やっぱりですね、やっぱり若い農家さんもですね、うん、あの1年に何人新規収納で入ってあのやられるんだろうっていうぐらいしか今のところはあの農業をされる方というのは少ない状、新しく農業される方少ない状態でして、でその地域の中でマコモタケ育てることで、まあ、少しでも農業に興味を持って、で少しでもその有給農地っていうのがですね、うん、解消されていけばいいなという、そういう思いがあって今ちょっとずつでもいいんですけど、うん、マコモタケを普及させてもらっている、なるほどね、そういう状態になってます、はい、
ということはね、このまずはマコモタケの美味しさを知って、そして日々のマコモタケを育てる活動をね、はい、たくさんの方に知っていただくこと、これが重要ですね。
そうですね、はい、もうマコモタケの普及が僕の今の一番の目標になっております。
はい、そして、まあね、大学の時からまあ農業に携わっている中山さんなんですけれども、中山さんから見る農業の魅力っていうのはどういったところにあると思われますか。
やっぱりですね、植えてから成長をずっと見てですね、まあ、間で何回も害虫は発生しないかとか病気は発生しないかとかっていうのをちょっとずつちょっとずつこう手入れをしていって、でもう最終的に収穫をして、でそれをまず出荷するんですよね。まだここではまだなんですよ。でそこでですね出荷をして、で店頭に並べてもらって、でその何日か後にちらっと見に行った時にさっとこう自分のとこがなくなってたりすると、 ものすごく嬉しいんですよね。おっしゃ、じゃあ次はもっと張り切って、はい、あの次また新しく農地借りて、はい、どんどんもっと出荷するぞっていう気になるんですよね、やっぱり、うんうん、もうちょっとたくさん育てようとか、こんだけ売れるんだったらもっと別のものを育てて出荷してみようとか、そういうちょっとやる気になるんですよね。なのであの皆さんもですね、あのぜひその産直などに行ってですね、あの地域で育てられたもの、そういうのをたくさんあの買ってあげてみてください、うん、するとですね、あの買ってもらった方からするとですね、ものすごく嬉しいんですよ。もう飛んで喜ぶぐらい嬉しいんですもん。あ、やったみたいな。
もうね、中山さんのね今お言葉から本当にその楽しさ、ワクワクさっていうのが非常に伝わってきました。まあ、先ほどあの、岡山の里椒のねことも出ましたけども、で今廿日市さんのマコモタケ、マコモタケって、はい、日本全国でこれ一般的に育てられているんですか？
それがですね、はい、日本全国で育てられていることはいるんですけども、はい、産地になっているところはとても少ないんですよね、はい、これ、はい、で、はい、そう、一番最初にその栽培を始めたのは、はい、ちょっと関東であったりとか関西であったりとか、あちらの方の方々がおそらく一番最初になって、はい、てて、そこの方でですね、あのマコモサミットなんかが開かれたりしててですね、あの中小マコモだけを賑わせようっていう動きがあったんです、うん、でそういった活動の中でですね、興味を持った方々がいろんな中国から新しい品種を取り寄せたりですとか、そういったことをされましてですね、今では比較的簡単に苗も株も手に入りますし、栽培方法もですね、簡単なものでしたらインターネットで調べていただければすぐに取り掛かれるようなものにはなってますので、手に入れようと思ったら簡単に手に入れるようなものにはなっています。しかし中国地方の方ではなかなか産地になってるところが少なくてですね、私の知る限りでは岡山県しか今のところは産地がないような、そんな感じがします。
でも逆に言ってみればすごく希少価値が高いということなので、もっともっとその廿日市産のマコモタケっていうふうにこう売り出せばね、貴重な野菜として植物として皆さんに知ってもらったら嬉しいですよね。
いや本当に嬉しいですね。やっぱりこのマコモタケっていうのはですね、食べてもらわないと、でも食べてもらわないとわからないんですこの味が。そう、はい、でも本当にマコモタケですね、食べるとですね本当に美味しいですし、まあ中華料理ではその高級食材として扱われとったりするような形なので、ちょっとお高いものをお手頃価格で買って食べる、そういったものだと思ってですね、はい、ちょっとチャレンジして食べていただければいいなと思ってます。
はい、わかりました。非常ね、もう今中村さんとお話をしてて本当に僕も、楽しさっていうのがこう伝わってきましたし、本当にマコモタケを皆さんに知ってほしいっていう思いがすごく伝わってきました。このまま私はヨリンサイさんにちょっとね向かおうかなと思います。ちなみにこれ値段的には
ヨリンサイは280円で販売させて、2本入ってですね、だいたい250から300グラムを2本にして置いています。
はい、わかりました。非常に貴重なお話を伺いました。廿日市さんのマコモタケ、まず食べていただきたいなと思います。マコモタケを育てていらっしゃる廿日市の地域支援さんの中山陸さんでした。そして最後の最後にですね、リクエスト曲をお伺いをしています。
ワンオクロックの完全感覚ドリーマーです。気分を上げたりですとか、こう作業前に聞くとちょっとこうテンションが上がって、さあやるぞっていう気にさせてくれるので、もう僕は大好きです。
地元情報満載、地域密着ラジオ
廿日市の情報ならここ
FM 廿日市。